山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。先週、先々週と医学部の看護学系の卒業生の方に勉強や研究、そしてそれ以外の活動について様々なインタビューをしてきましたが、今週は看護学講座教授の酒井郁恵さんにまた違った視点からお話を伺っていきたいと思います。酒井先生、よろしくお願いします。
はい、山梨大学医学部看護学科で教員をしております酒井郁恵です。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。酒井先生は山梨医科大学で学んだ後に一度病院で働き、そして山梨大学の大学院入学とともに現在のお仕事に就かれているということなんですが、どういったきっかけで現在のお仕事に就かれたんでしょうか。
はい、私は今精神看護学という領域で教員をしているんですけれども、そもそも大学3年生の実習の時に精神科の看護に興味を持ちまして、ね、そのまま就職として看護師で精神科の病院に就職したんですね。で、経験を積んでいく中でもっと精神看護についてより学びを深めたいというふうに考えて、もともと学生の頃から大学院には興味があったので、はい、山梨大学の大学院を受験しました。で、なんとか受かることができたので、その入学のタイミングでちょうど助手枠が大学で空いているから、ちょっと経験してみないかっていうところで大学の仕事に就くことができたっていう感じです。
あ、そうなんですね、はい、これまでインタビューさせていただいた卒業生の小松先生と宮田先生も酒井先生のようなキャンパスをたどってキャリアパスをたどってらっしゃったんですけれども、
はい、
山梨大学は酒井先生にとってはどういった場所でしたか。
そうですね、私大学に入った時は一人暮らしをしていて、本当に大学の友達とか先生とか部活の人たちとの関わりの時間っていうのが増えたんですけれども、そういった友達とか先生とか部活の人たちとの関わりの中でいろんな話をすることができて、本当に視野とか価値観、看護だけじゃない価値観っていうのを広げることができた場所だなっていうふうに思います。で、本当にいろんな立場とか考えを持つ人たちとたくさんいろいろな話ができて、思い返すとやっぱり今の看護職としての自分を自分の基盤を形成したところじゃないかなっていうのはすごく感じています。
あ、
はい、
人と人との関わりの中でこう勉強学ぶだけではない大切なものをこう得たっていう感じですかね。
そうですね、はい、本当に看護師としての本当基盤っていうか、そういうのが得られた場所じゃないかなっていうふうに思います。
なんですね、はい、そんな酒井先生の専門分野や研究内容についても具体的に教えていただけますか。
はい、私は精神看護学という領域で教員をしているんですけれども、
はい、
この精神看護学っていうのは、精神疾患、うつ病だったりだとか統合失調症といったような、精神疾患を患う方々やそのご家族への看護支援っていうのを主としてはいるんですけれども、それだけではなくて、疾患を持った人に限らず、本当に皆さんの心の健康支援というのを行っている領域なんですね。で、その中で、私の研究内容としては、精神疾患を抱えながらでも地域で生活している方々とそのご家族に対する看護支援、よりよく生活できるようにとか、今の生活を安定して維持できるように何か看護職として関わることはできないかっていうようなことをずっと検討しているような感じです。
ああ、そうなんですね、はい、精神疾患を患ってらっしゃる方ご本人だけではなくて、やはり家族の方もケアっていうのは必要になってくるんですね。
はい、本当にご本人もご家族もやっぱり辛い思いだとか大変な思いをされることが少なくないので、そこはご家族もきちんと看護として支えていけるような視点っていうのがやっぱこれからもっともっと大事になるんじゃないかなっていうふうに考えています。はい、
多くの方の、ね、心の支えになるような研究をされているということですね。 はい、さあそしてそんなね魅力的な酒井先生がいらっしゃる山梨大学医学部看護学科ではさまざまな広報活動にも取り組んでらっしゃるんですね。
はい、
はい、
あの今までいろいろ取り組んではいるんですけれども看護学科で開催をしておりますオープンキャンパスであったり、うん、あと毎年内容を更新しているリーフレットといったものでよりたくさんの方に山梨大学医学部看護学科の様子を知っていただけるような取り組みをしています。で特に昨年はちょっとコロナ禍でできなかったんですけれども毎年オープンキャンパスにおきましては学科の教員やあとは学生が直接いろいろな体験コーナーや相談コーナーに参加をしてで実際に参加をしてくださった高校生やそのご家族の方と、触れ合って、大学の良さだったり魅力っていうのを伝えるっていうのを一生懸命取り組んでやっています。
そうですか、はい、今リーフレットのお話もありましたけれども、はい、こちら毎年更新してるんですか内容、
はい、デザインはそんなじゃないんですけど、内容としてやっぱり学生の声とかを入れているので、はい、そこちょっと変えたりとか、あとはメインとなる講座を毎年ちょっとこう交代して毎年新しく同じものを続けないようにというような形で取り組んではいます。
はい、より新しい声だったり学びの ね、はい、内容を知ることができるんですね。はい、はい、オープンキャンパスにこう来る高校生とかはどんな感じですか、はい、どういう学生が多いですか。
そうですね、最近もやっぱり男子学生も多いなっていうのが、はい、あるんですけど、やっぱり何かしら人に興味があったりとか人に何かをしてあげるっていうようなのが興味があるっていうような形の学生さんが多いのかなっていうのと、あとは本当に笑顔が可愛い高校生がすごく多いなって思います。
あ、そうですか。でもやはりこう人とね関わって仕事をしていきたいとか、はい、手助けをしたいっていう思いがある高校生の皆さんにはぴったりということですね。
もう看護はそういう方に来ていただきたいっていうふうに思いますので、はい、
わかりました。そしてこうした、ね、活動の他にもより積極的な魅力の発信もされていると伺いましたが具体的に教えていただけますか。
はい、オープンキャンパスやリーフレットってどちらかというと受け身のところが来ていただいてっていうところも多いんですけれども、待ってるだけではなくて私たちの方から、県内の高校の方に伺わせていただいてちょっと大学の魅力だったり、入試の内容だったりをご説明させていただくような高校訪問だったりあとはちょっと去年からの取り組みなんですけれども、遠方のどうしても県外で遠い人だとなかなかオープンキャンパス来るっていうのも大変だと思うんですがそういった遠方の方も参加できるようなちょっとウェブを用いたオンラインでの相談会っていったのもこれから積極的に取り組んでいきたいなっていうふうに思っています。
より幅広くこう、ね、広い地域に住んでいる方たちが興味を持てるという環境ですよね。
はい
はいはい、高校生からどういう質問とか相談があるんですか。
いやもう本当に大学生活についてとか、はいはい、あとは周りの環境買い物をする場所はあるんですか。
確かにね基盤が生活の基盤が山梨に移るってなってくると、はい、気になりますよね。
はい、あとは実習先どういうようなところで実習ができるのかっていうようなところで、本学は付属病院がすぐそばにあるので、もうあそこだよっていう風に示すことができてそうすると近くていいですねって言ってもらえたりするのでちょっと嬉しいなって思います。
どんな質問でもこう答えていただけるっていうことですね。わかりました。進路決定の際に必要な、ね、情報がこのように得られたりとかあとはこう相談が不安を解消していけたりっていうところでかなり手厚いサポートをされているなと思いました。ちなみに在学されている学生の皆さんの様子っていうのはいかがでしょうか。
はい、最近の学生にと話をしていて本当に思うのは、もう入学をした時から自分は将来どのような看護師になりたいかとかあとはどのような科であったり、保健師がいい助産師がいい私はもう看護師で行くっていうような形で本当に先の姿が明確になっている学生っていうのがすごく多いなっていうふうに思います。で、4年間で変わっても全然いいと思うんですけどもとなので志がすごく高い学生が入学してきてくれてるのかなっていう風に、感じます。で、コロナ禍今のこのような状況ですので以前のようになかなか病院や施設で実習ができなかったりだとか授業もオンラインが増えてしまって ている中で、とても学生柔軟に対応してくれているっていうような状況があります。はい、で、ま、あの学生にお願いするばかりではなくて、あの私たち大学でそれぞれスモールクラスというのを担当しているので、その担当が宮田先生や小松先生も担当してくださってるんですけど、そういうあのスモールクラスの担当の教員が学生の相談やあの大学の生活の様子確認をしたりっていうところで、ちょっと気を配ってあの、うん、日々過ごしているっていうところはあります。
少人数単位でということですか、はい、スモールクラスというのは。そうです、
だいたい20人ぐらいを2人の教員で見て、
2人で
受け持って、あの面談を行ったりとか、何か相談ごとでメールが来たら、あのそれに対応したりっていうような形でやっています。
あ、非常に安心ですね、は
い、そう言っていただけるとありがたいです
、はい、まあ、先ほどあの志が高い学生さんが多いなんていう話もありましたけれども、はい、そういう志が高い仲間に会えるっていうのも自分の未来を変えていきますよね。
そうですね、あの本当にあの本当に志が高い人たちが多いので、うん、仲間同士はもちろん、上級生に自分から積極的に相談をしたりとか、 あとは後輩に自分の経験とかあの考えを伝えてあげたりっていうようなこともあったりするので、うん、そこの結びつきも、あの本学少人数でコンパクトなので、ある意味しやすい環境なのかなっていうふうには思います。
いい人間関係を築ける環境ということですね。
はい、
はい、では最後になりますが、坂井先生から見た山梨大学で学ぶ魅力も踏まえて、高校生や親御さんに向けてメッセージをお願いできますか。
そうですね、あの本学はあの今少しお話ししたんですけれども、ま、コンパクトな大学ではあるんですけれども、その分本当に上級生であったり、あの下級生であったり、うん、あとは教員ともあの比較的にあの話がしやすい、いろいろと相談だったり話だったり、本当何でもないような話をしやすいような環境なんじゃないかなっていうふうに思うので、あの自分でいろいろ考えたことを他の人に伝えて、より考えを広めながら、あの看護を4年間学ぶことができる環境なのではないかっていうところが、あの本学の魅力としていいのではないかと思っています。
はい、迷うことがあっても誰かが助けてくれる、はい、相談に乗ってくれるという環境ですね。
はいはい、
それを聞くと、お父さんお母さん、大学に送り出す側のお父さんお母さんも安心ですね。はい、ということで坂井先生、今日はご紹介ありがとうございました。
はい、本日はありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものは、アクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックをしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。